2022年1月11日火曜日、時刻は午前8時25分を過ぎたところです。大阪は雨ですね。まあとにかく土曜日からいいお天気が続きましたし、まあ乾燥もしてましたから、まあそろそろ雨もいいと思いますが、まあそれにしても本当にいいお天気でしたね。まあ、土曜日はちょっと堺で仕事があったんですけれども、まあ、それでもなんかもう空見ながらいい天気やなと思いながら足取り軽く出かけましたけれども、で、まあ、昨日はさすがにねちょっともったいないしと思って大阪城の梅林に行って、まあ、この時期いつも老梅をチェックしてるんですけれども、老梅を見て、あの花はもちろん咲いてるんですけどね、なんかどう、あの温暖化も影響してるのか、それともその樹木のなんか周期的なものなのか、花がねすごく少ないんですよね。花枝にこう花のつぼみが全然あの現れてなくってですね、どうなんでしょうね、あれ、まあ、このままちょっと朽ちていくのか、それともまた来年には咲くのか、まあ、来年またチェックしたいと思いますが、まあ、1年後のことですが、まあ、そんなこんな、ね、もうすでに今日11日鏡開きということですね。まあ、私は個人的には昨日あの江別さんに行ってきましたけれども、もうあの亡くなった母がですね、江別さんは一番最初に買ったところでずっと行かないといけないとかっていうふうにもう言われてましたから、まあ、これは外せないなと思って昨日行ってきて、であのくじがついてるんですけれども、いつもあの本当商品はねもう全然大したことないんですけど、もう1等とかあの2等とかになるともうものすごくもう金を鳴らしてくれはってね、もう昨日たまたま2等になったもんですからものすごい金鳴らしてくれはって、で商品何かなと思ったら本当にちっちゃなクッキーなんですよね。まあまあ、本当にあのまあ、そうやってこうケーキ漬けをしてくれはったなという感じですけどさてさて、この知能メモですね、読書をまずご紹介してますけれども、3つ目に書いたのはこれちょっと年数が飛んでるんですね、2015年なんですけど、この間にですねやっぱりちょっとこうこれ A4 って大きいので持って歩きたいなと思ったんですよね。だからちっちゃなノートに書いたんですよ。ですからちょっとここ飛んでましてね、まあこれは飛んでるのは飛んでるのでまあいいかなと、今から7年前になりますかね、2015年ですから。でこの時まあこのフォーマット3つ目ちょっと飛んでますけれども、ここに書いたのは最近また新しい本が出ましたけれども、エマニュエル・ドットというフランスの人口統計学者の人ですね、まあ、歴史学とか人類学の方ですけれども、本はですね、ドイツ帝国が世界を破滅させるというやつでして、2015年の5月20日文春の新書ですね。これは、まあ、これはどちらかというと、まあ、仕事にも関わるというか、まあ、直接関わるわけではないですけれども、まあ、仕事柄時代を読むということが必要になってきますので、まあ、そういうこともあってちょっと手にしたということがありますね。まあですからね、あまり記憶に残ってない全然記憶に残ってないですよね。まあ、こういう本ってそういうもんですよね。なんかこうまあまあそうやなと思ったりとか、あとなんかデータ的なこととか、まあ、そういうふうなところでこうチェックする。ですから、まあ、これももちろん1枚、フォーマット1枚で収まってまして、項目としてメモしたのは14ぐらいですけどね。それでもね、まあ別にどれもあんまり大したことないんですけど、日本でもこの後ですよね、このピケティという人が21世紀の資本論でしたっけ、すごく本がね、まあ、富裕層がすごく増えてるとかっていうふうなことで、日本でもものすごくあんな分厚い本がですねよく売れたなというぐらい、一時ちょっとねブームになりましたね。でその前だったと思いますから、でメモした項目の中にちょうどそのあたりのことがですね171ページに書いてありましてね、 で自分のメモには 0.1% ってこう項目のところに書いてあって、でその中身はと言いますと、著者は何て書いてるかというと、フランス人のうちの 1% が著しく富裕化しているということなんですね。でそのうちでも特に富裕な 0.1% が一層著しく富を蓄積しているということなんですね。で著者はですね、今後この 0.1% の超富裕層が権力をまあ掌握し続けるか、あるいはそれとも国外へ出なければならなくなるか、フランスは今この危機に直面して、そのもともとの性質であり力であるもの、すなわち自由と平等の価値に立ち返る寸前であるというふうなことがこう書いてありましたね。で、まあこれ出てからまあ7年経ってますけれども、今のところはですね、まあ 0.1% のその超富裕層が権力を掌握し続けてるとこう言えるわけですけれども、まあそう捉えているんじゃないかなと思いますが、まあ、世界的にも。でこれがこのまま続くということは多分ないというふうにはやっぱり思いますね。人間社会はね、必ず何らかもうあの極み、それが際立ってくると必ずあの一方の方向がやっぱり生き残るために、まあ、反対勢力というかいうことにもなってできますし、まあ、個人的には2045年のシンギュラリティは、まあ、そっちの方じゃないかな、まあ、その AI がどうのこうのというあの、まあ、AI も引き金になる可能性はありますけれども、まあ、そういうことを、まあ、2035年かそれぐらいかなというふうにちょっと思ったりはしますけれどもね、まあ、それはあのそういうふうなこうざっくり捉えているということですけれども、まあ、その捉え方は、まあ、個人的にはずっとそういうふうに捉えてまして、で去年暮れにあの、まあ、日経は時々フィナンシャルタイムのコラムとか記事とかを載せてますけれども、でその記事の中にちょっと注目した記事がありましたね。ちょっと切り抜いたんですけれども、これはチーフ US ポリティカルコメンテータージャナン・ガネシュさんっていう方が書かれたフィナンシャルタイムズのコラムですけれども、風化していく大戦の記憶、切れる平和の賞味期限ということが書かれてまして、でこのコラムをまあ読んだ時に、まあ、概ねああちょっと同じように考えてるなというふうなことはちょっと思いましたけどね。まあ、いずれにしても今すぐということではないですけれども、大きなあの時代の流れはあの訪れてみて気がつくということの方が多いですからね。ですからそういった意味では、まあ、あの今大きなこう将来どういう状況にあるかを読む人々もあの今のこのね切れる平和の賞味期限という、まあ、これはですね、もあの人間社会の常ではないかなと思うんですよね。やっぱりそういうこう、まあ、ここに書かれたその新聞の方の賞味期限といいますけれども、やっぱりその戦争を知った人たちがもうほぼいなくなりますのでね。ですからもう記憶が本当にあの語り部もいなくなるということがありますから、ですから、まあ、あの人間は見えるものを動くものに反応する、見えないものを動かないで見えるものを経験した人たちがやっぱりもういなくなりますから、で見えないものを見たことないものに何かこうね現実感を伴わずに誤った方向にということは、まあ、歴史がよくあることですけど、まあ、そんなこともねちょっと思ったりはしましたが、まあ、あのこの2015年の時に、 まあ、時々ですからこういう本を読みながらちょっと時代の大きな流れを捉えてですね、時代の大きな流れと自分の流れみたいなものをすり合わせながらでやるべきことをやっていくというかいうことかなとちょっと思ったりしますけれども、まあそういった意味では今ちょっと話しながら思いましたけれども、やっぱこういう本はあまりこう改めてこう語るっていうか語るべきものは、あるんですけれどもあるんですけれども、そんなに面白くないなというようなことは今ご紹介しながらちょっと思いましたけれども、興味がねちょっと持たれたら読んでみてもいいんじゃないかなと思いますけど、最近そのドットさんのやつが出てますからそちらでもいいかもわかんないですね、といったところであまり力の入らないご紹介でしたが、エマニエル・ドットのドイツ帝国が世界を破滅させるよりちょっとご紹介しました。今日は以上です。